皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜はこんな話題からいってみましょう。出先でちょっと食べたいなと思ってお菓子やホットスナックを買いにコンビニに行くことがあると思いますが、そんな感覚で今の時代はコンビニで T シャツや靴下を買うことができますよね。さらに今は緊急用でしかなかったコンビニのアパレル商品が長く着続けたいものになりつつあります。ファミリーマートのオリジナルアパレルブランドコンビニエンスウェアは2021年のブランド発足以降売り上げを毎年更新し続け、2024年度は年間売り上げなんと130億円を突破。他のコンビニでもローソンが2022年から無印良品と提携していて、靴下やハンカチ、ミニトートバッグなどローソンでしか買えない限定商品も人気なんだそうです。セブンイレブンでも自社ブランドの下着や靴下などを販売しています。なんか持ってくの忘れちゃったとかさ、泊まりの仕事だったんだけどあれがないとか、そういう時に、まあ、コンビニ行ってっていうことだと思ったら、今はむしろその服が着たいからファミマ行かなきゃみたいな、そういう時代になってきてるんですね。まあ本当にもう日本のコンビニはどこが特にとかではなく、もうみんなすごいよって本当に思います。で私結構好きなのが何々くじみたいなやってるじゃないですか。キティちゃんくじとかさ、私ちょっとしばらく前にはなるんですけど自分のインスタグラムにもやったんですけど、あのマザー2っていうねゲームがねめちゃめちゃ好きなんですよ。糸井重里さんが作ったゲームなんですけれども、でまあ、私前もこれこちらの番組でちょっと自慢させてくださいって言ったことあるかもしれないけど、我が家にあるマザー2は私ね未だに1年に1回必ずやるんですけど、なんと糸井さんから直接もらったマザー2なんだよ。これってすごく自慢じゃない？それが言いたかっただけってわけではなく、あのねマザー2のキャラクターの商品がね、それがくじ引きになるっていうコンビニくじですよ。まさにキティちゃんもやりたかったけど、キティちゃんはなんかあの出遅れたというか、あなんかあるんだ今度やんなきゃと思ってたら終わっちゃったって感じだったんだよね。悲しい。まあそんな感じでございます。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。オアシスで Don't Look Back in Anger。オアシスで Don't Look Back in Anger でした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは最近ちょっとへこんでしまったこと、言ってみましょう。まず最初のお便りはラジオネーム茅ヶ崎の亮太さん。こんばんは、いつも楽しく聞いています。ここ最近は繁忙期で仕事が忙しくなかなか美容室に行けない状況が続いているのですが、そんな時につい前髪だけでもと思い自分でカットした時のことです。もうこの文章だけであやったなっていうのがちょっと伝わってきたんですが、最初はいい感じにカットできていたんですが、どんどん深みにはまり気づいたらめちゃくちゃ短くなっていました。もはやセットでもごまかしにくく、手遅れになる前に早めにやめておけばよかったとめちゃくちゃ後悔しへこみまくりました。へこむよね。そしてあるあるだよね。まあでもね、これを読んでる頃には前髪もいい感じの長さになってるとは思うんですけど、私ねそれが起こりそうだから自分で切ったことはあんまりないけど、まあほら学生時代とかだと母親とかにさ、お母さんちょっと前髪切ってって言って任せてみたいな感じでとんでもない髪型にされてもう泣くみたいな、お母さんのせいでみたいなさ、まあこれもあるあるだと思うんですけど、まあねちょっと時間が経てばねっていうところなんですけど、だから私娘の髪で生まれてから、上の子はもう七五三が終わったタイミングで一回ちょっと切ったんですけど、人生でそれだけ髪切ったので、下の子はまだ人生で切ったことがないで、七五三がね今度あるので11月に終わったら一回切ってもいいのかなっていう感じで、スーパーロングって感じになってます。でも私が切ることは多分ねまた事故が起こりそうなのでしないで、ちょうど私ね弟がいるんですけれども、弟のお嫁さんが美容師さんなので、もともとちょっと彼女にね お願いしようかなって思ってます。ちゃんとお礼はねするつもりで考えております。茅ヶ崎の亮太さんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームケセラセラさん。我が家の猫13歳のオス猫なんですが、めちゃくちゃ元気な甘えん坊なんです。顔を見るだけならまだまだ若いって感じなんですが、最近これ絶対白髪だろうって思う毛を発見してしまいました。確実に年は取ってるんだなと軽くショック。まだまだ長生きしてほしいので見なかったことにしようとスルーしましたが、やはりちょっと気持ち的にへこみましたね。猫ちゃんとかさ、ワンちゃんとかってもちろん獣医さんがいらっしゃるじゃないですか。人みたいに人間ドッグ、ドッグドッグみたいなのってあるのかな。定期的に1年に1回ぐらいの割合で体全部見てくれるよみたいな、おそらくあるよね、ドッグドッグ。それをそろそろ始めてもいいのかなっていうふうに思いました。私もそのここ何年かは猫ちゃんもワンちゃんも飼っていないんですけれども、もう子供の時から私が大人になるまでずっと一緒にいたビーグル犬のラッキーっていう子がいたんですけど、その子もね、ビーグルって茶色と黒とちょっと白いところがあってみたいな、でもどちらかというとラッキーは白い部分が少ないビーグルちゃんだったんだけど、やっぱり年齢とともに白髪がね、本来黒かった場所がなんかわーって白くなってきて、ラッキーも老けてきたなみたいな感じで家族でみんなで行ってたのを思い出します。もうラッキーは17歳18歳で亡くなってしまったんですけれども、でもなんかねすごく野心家というか、彼女は人生で多分 3,4 回脱走してまして、一回もうダメだと思ったのがアメリカに住んでる時にいなくなっちゃって、お庭でね、ほらアメリカのお家とお庭って広めじゃないですか、わーって話し飼いしてたんですけどいなくて、あれ脱走だってなって、もうめちゃめちゃ探したんですけど、ミッシングドッグでチラシとかも出したりとかドッグタグもつけてたのに、なんか発信機みたいのがあるやつ、あれもなんかちぎられちゃったのかなくなってて、ああもうこれは見つからないかもしれないと思って、もう本当に諦めてしばらく経った時に、だから1ヶ月とかじゃない、もう何ヶ月も経ってから、ある日私が母親と外から帰って車でね帰ってきた時に、家の前にめっちゃラッキーに似た子がいると思ったらラッキーだったの。飲みだらけになってて、めっちゃ遠吠えするようになってて、多分なんかすごいこの数ヶ月間いろんな波にね揉まれて頑張ったんだろうなっていう、そんな風に感じ取れました。すいません話がラッキーになってしまいましたがね、オス猫ちゃん元気に元気に長くねハッピーをください。ケセラセラさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマは最近ちょっとへこんでしまったことです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。またはナクファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前を忘れずに書いてください。それでは一曲お送りしましょう。ピギーバンクスでシャークシャーク。ピギーバンクスでシャークシャークでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーでございます。行ってみましょう。四角三角さん。私が夜勤の仕事のため夜帰ってくる夫のために夕ご飯を作っておくのですが、これは過去の話。最近はめんどくさくてご飯のスイッチだけ押してあとは自分で何とかしてと思っています。ご飯さえあれば何とかなるだろう。いや優しいよ、ご飯炊いてあげるなんてね。え、私も夕飯はもちろん作るんですけど、自分がまあ仕事だったりとか、まあ何かある時、それこそ私が遊びに行っちゃう、子供見ててねみたいな、そう子供に には作るけど、旦那さんね結構ね、あの偏食っていうわけでもないけどあんまり食べない、だからたくさん品数を用意しても一点集中型というか、だからそんなに品数少ない方がいいし、うん、なんか冷やし中華とか食べたいって言っても具はいらないっていうし、なんかあの麺となんかソース汁あれだけで食べたいとか、まあ、ちょっと変わってるんで、自分が用事であの家にいない時とかは旦那の分は私も作っておりません、すいませんだから四角三角さんも何も悪くないと思います、むしろご飯を炊いてあげてて偉いと思いますね。お仕事で忙しいんだもんしょうがないよって思います。番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということでよっこの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージを待ちしています。ナックファイブのホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレスジーンアットマークようこやざわ .com まで。それではここで一曲お送りしましょう。スマップでダイナマイト。スマップでダイナマイトでした。ここからはジーンロックレジェンドストーリー、ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのありえないような出来事をでも本当にあったことを紹介していきます。あくまで本当なのほんまでっかという程度で楽しんでください。今回のジーンロックレジェンドストーリーは伝説の歌番組ザ・ベスト10、1978年にスタートしおよそ12年間にわたって放送されたザ・ベスト10。実際に見たことがない方でも過去の映像などで黒柳徹子さんと久米宏さんが司会を務めるシーンを見たことがあるのではないでしょうか。出演歌手が豪華だったこともありますが、ハプニングの数々や独自の演出でザ・ベスト10はテレビ史に残る破天荒な番組でした。歌手のスケジュールの関係でスタジオに来られない場合もあって、そこで生まれたのが追いかけますお出かけならばどこまでもの歌い文句の追っかけ中継、スタジオに来られないのならこちらから出かけていけばいいじゃないかということで、まあ、例えば1981年に放送されたチェリーブラッサムで第5位に入った松田聖子さんは新幹線で移動中静岡駅で途中下車し駅のホームで歌うことに、歌の途中で発車時刻が迫り追っかけアナウンサーが慌てて聖子さんを車内に誘導、どんな状況でも聖子スマイルを絶やさず歌い切った松田聖子さん、素晴らしいです。これね有名です。私もあのオンタイムではないんですけれども映像であの拝見したことがあります。さらにサプライズのつもりがそうならず伝説級のハプニングが生まれた中継もあります。1984年の放送、恋人たちのペイブメントで第6位に入ったアルフィーは愛知県のファンの家をアポなしで訪れて歌うというサプライズを計画。ところが行ってみると当のファンが留守、誰も出ない、そのまま家の前で歌い始めますが電気系統のトラブルでカラオケのテープが止まりそうになり、慌ててスタッフが手動でテープを回しますがうまく再生できず全てがグダグダという中継も、これさファンの方も泣いて悔しがったでしょうね。ね、なんで俺たちはあの日夕飯かなんか外に出かけてたのかな、なんで出かけてたんだとかねなったと思います。せっかくのチャンスをっていう感じなんですけれども、うん、こればかりはねサプライズだったのがいけない、しょうがないということで未だに思ってるかもしれないよそこの人。ということで1曲お送りいたしましょう。松田聖子でチェリーブラッサム。松田聖子でチェリーブラッサムでした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは最近ちょっとへこんでしまったこと。人気の飲食店をネット予約、たまたまキャンセル枠が出たと思って手続きを進めている間にすでに満席の表示、数秒遅かったとか、夢の中で彼女に振られた、現実にならないことを祈りますなど、あなたが最近ちょっとへこんでしまったことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスニューアルバムコスモガーデン発売中です。矢沢洋子の情報オフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナック5をお楽しみください。それではお相手は矢沢洋子でした。バイバイ。